皆様こんにちは、初めましての方が多いですかね、今日から始めさせていただきます、なおの隠し部屋、はい、担当させていただいてます DJ なおです。よろしくお願いします。はい、ということで、私ですね、まあ、どういった人物か全く知らない方が多いと思うんですけれども、まあ一応ねプロフィール簡単に紹介しますと、私機械人形歌劇団からくりというビジュアル系のバンドでドラムをやらせていただいてまして、まあ、なんでこの DJ をやり始めたかっていうと喋りたいです、はい、単純に喋りたかったです、はい、ドラムってねどうしても MC とかってボーカルさんがメインでやったりとか、フロントのねそのギターさんとかベースさんとかにボーカルが話振ることってあるんですけど、ドラムって振られないんですよ話まあ仮に振られたとしてもマイクがないんで喋られない、まあ喋れない、うん、声聞こえないみたいな感じになるんで、だったらもう自分で喋りたいだけ喋れる番組やっちゃおうじゃないっていうことで、今回この番組をやらせていただくことになりました。はい、でまあ一応ね番組のコンセプト緩いです。特にテーマないんで、はい、適当にもう自分の思ったこととか好きなこととかハマってることをどんどん紹介していければなと思っておりますので、もしよかったら楽しんでいってください。はい、では番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、Music Zero チャンネルの提供でお送りいたしております。
Music Zero チャンネル、オーディション2020開催決定！2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、Music Zero チャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、皆さんどうも改めましてこんにちは、 DJ なおです。今回ですねコーナー、まあ、一つ目ということでなおの一押しというコーナーをちょっとやらせていただこうと思うんですけども、まあ、簡単にそのコーナーの内容というか概要というか、まあ、なんて言ったらちょっと頭悪いんで分かんないですけど、まあ、内容ですね、はい、お伝えさせていただければなと思うんですけども、単純に僕がですねもう独断と偏見ですこれは。はい、みんなからの意見を聞いたとかそんなの一切なく、僕が今気になってるアニメとかハマってる音楽とかゲーム、そういったものをちょっとまあ皆さんに紹介していこうかなと。で正直ね僕がやってるぐらいなんで皆さんもうすでに知ってますとか絶対いると思います。はい、僕アニメとか結構見るんですけど、だいたいね1年ぐらい前にやってて人気があったアニメを今更見るっていうパターンが多いので、正直ね皆さんの方が僕よりアニメとかそういうの詳しいんじゃないかと思うんですけど、そんな中でもね僕がこれは良かったとかそういったものをちょっと紹介できればなと思っております。でまず1個目、まずアニメなんですけど、皆さんね週刊少年ジャンプって知ってます？はい、これ知ってる方いると思います。まあ、知らない方逆にいないんじゃないかと思うんですけど、この中で鬼滅の刃っていうアニメ、まあ、漫画ですねあるんですよ。あ、もうなんかね遠くからね知ってるわボケって声が聞こえてるんですけど、まあいいですよね。でその鬼滅の刃っていうアニメを、まあ、僕ね仕事を普通に働いてるんですけど、仕事場の後輩から勧められたんですよ。で僕が何て言ったらいいんですかね、その後輩もね何気に失礼なこと言いやがるんですけど、僕が中二病的なアニメ好きですよね、何を言ってんだこいつみたいな、誰が中二病やねんみたいな感じだったんですけど、まあまあそこはねあえて言わず、まあ好きだねっていう話をしてて、でだったら一個おすすめの 漫画アニメがありますと。でそれが鬼滅の刃だったんですね。で、まあ、最初はあんまり、まあ、昔はそのジャンプ自体を結構もう毎週買って読んでたんですけど、もうここ何年もずっと買って読んでなくて、そんな漫画がやってることすら知らなかったんですよ。でまあ話の概要、まあどんな感じなのっていうのを聞いたら、まあなかなか面白そうだということで、まあちょっと家に帰ってね、携帯の YouTube とかで見てみたんですよ。ハマりましたね、もう一発で。オープニングから持ってかれました。はい。ね、まあ皆さん今ご存知だとは思うんですけど、オープニング歌ってらっしゃるね、女性のボーカリストのリサさんっていう方、グレンゲっていう曲ですよね。めちゃくちゃかっこいいです。あれビジュアル系のバンドで、ね、曲もらってやりてえなっていう思うぐらいの曲で、まあそれが流れ始めて、まあアニメ始まるんですけど、まあ簡単な内容を説明すると、一人の少年、まあご家族、家族がいて、その家族が鬼に襲われると。で、まあ妹さんが鬼に噛まれて鬼化をしてしまうっていう内容なんですよ。で、まあその鬼を退治するための、まあ一つ舞台があって、そこにその主人公の男の子が入って、まあ鬼を倒していくっていう、まあ簡単に言うとですよ、本当ざっくりとしか説明してないですけど、そんな内容のアニメですね。で、またね、この登場キャラクターの個性が強い強い。もうね、まあ、炭治郎っていう子が主人公の男の子なんですけど、まず努力家。めちゃくちゃ努力家。僕もちょっと見習わなきゃいけないっていう思うぐらいの努力家。で、妹、鬼になってしまった妹さんっていうのが、ねずこちゃんっていう。まあ、これがまた可愛いんですよ。そう、一回見たらね、あ、こんな妹欲しいって思うぐらい。めちゃくちゃ可愛いんです。そう、で、その、まあ、鬼を討伐する部隊に入っていって、そこのね、柱っていう、まあ、めちゃくちゃ強い人たちがいるわけですよ。まあ、部隊長みたいなね、感じの人たちがいるんですけど、まあ、その人たちもね、また個性が強くて、めちゃくちゃ熱い、ね、キャラクターの、見たまんまの縁柱っていう、ね、なんていうの、男臭いというか、めちゃくちゃ熱い人がいるんですけど、まあその人とか、まあちょっと不良っぽいようなね、キャラクターもいたりとか、なんだろうな、あと、なんか牧師みたいな人もいるんですよね。うん、なんかキリスト教なのかっていう、和風のね、鬼を退治するのなんでキリスト教みたいな人出てんのっていうような感じは、牧師じゃないな、あれは。山伏か。なんか僧侶ですよね、要は。日本でいう山伏さんとか、そういう系統の人がいるんですけど、あとはね、どんな人だったかな、あともうめちゃくちゃセクシーなお姉ちゃんとかね。うん、なんか、すごい優しい、なんて言ったらいいんだろう、保健の先生みたいな、学校でいうところの保健の先生みたいなキャラクターとかね。まあ、とにかくね、これ一回見た方がいいですよ。うん、絶対ハマるんで。で、まあ、正直ね、アニメも好き嫌いって絶対あると思うんですけど、まあ正直ね、これ友達に勧めたんですよね、一回。めちゃくちゃ面白いから見てみなよ。自分嫌いって言われました。あまりハマんなかったみたいです。なんか内容がやっぱり少年漫画で、結構なんて言ったらいいんですかね、グロい感じの、血がブシャーみたいな、そういうシーンもあるので、やっぱり深夜枠だったみたいなんですね、実際に放映されてた時も。で、まあ、それもあってか、多分その勧めた友達がそういうのあまり好きじゃなかったのかな。うん、あんまり自分は面白いと思わなかったって言われちゃって、お、進めて一発目からその反応はちょっとね、しんどいな、みたいな感じになっちゃったんですけど、まあもしよかったらね、まだ見たことないっていう人は、一応アニメ放題っていうサイトとか、YouTube でも見れますし、多分 Netflix とかそっちの方でも見れるんじゃないかなと思うんで、まあ調べてみて、見てみてください。で、僕はね、ちなみに、26話全あるんですよ。第1期と第2期は多分、一気に放映というか、配信されてて、1日で見終わったんで、はい。丸1日家でずっと見てました。はい。1話から26話まで全部見たんで、まあ、それぐらいのめり込むと、止めどなくっていう言い方が合ってるのかどうかわかんないですけど、 そういう感じでもう一気に見れるような、まあ、爽快感のあるねアニメなんで、ぜひ皆さん見てみたらいかがでしょうかっていうところですね。はい。で、そうですね、まあアニメはねこんな感じで進めさせていただいて、あと音楽ね、まあ音楽はやっぱり僕自身がビジュアル系のバンドをやってる、まあやってたっていうのもあるんで、なんかねこれはあの僕の持論なんですけど、皆さんビジュアル系ってね派手なメイクして、まあド派手な頭、赤とかね、あの金髪とかツートンとかド派手な頭して頭振ってみたいなイメージあるじゃないですか。ただね、僕思うに芸能人とか普通のまあなんていうか、ジャパニーズポップって呼ばれてるアーティストの方とかいらっしゃるじゃないですか。あの方たちってね絶対テレビ出るとメイクしてるんですよ。ナチュラルですけどね、本当普通のナチュラルなメイクですけど、化粧してんじゃんみたいな。ビジュアル系ってくくり僕らだけに言うのおかしくねというのもちょっとね思ったりして、それをねなんていうんですかね、まあ普通に友達とかと話してて、いやそれは違うよと、ビジュアル系っていうのはやっぱり派手な頭、派手なメイク、派手な衣装、これが3個揃って初めてビジュアル系って言えるんだよっていうのを熱く語られたんですよ逆に僕がね逆にそれを語ろうと思ったら逆にそれを語られて、あなるほどね、あみんなの中で、まあ普通のね方々の中ではやっぱりビジュアル系って言ったらド派手な見た目とね、やっぱり楽器とかのねデザインとかそういうのもド派手なものの印象が強いんだなってちょっと感じるところもあったりしましたね。で、まあビジュアル系もねいろいろありますよ本当に。ね、かっこいい、なんて言ったらいいんですかね、ミクスチャーというか外から音を入れてそれに合わせて演奏するみたいな感じのもありますけど、僕それが苦手なので基本的に僕がやってたバンドカラクリの曲はその同期って言われてるんですけど、それを入れないでくれとはい、もう単純に僕がそのクリックって言ってメトロノームみたいな音をイヤホンから聞いて、まあ、外からその同期っていうのを流して曲をやるんですけど、それやっちゃうと僕本当動かなくなるんですよね。人形みたいに動きが硬くて自信なくなっちゃうんですよ叩いてる時に。で普段その動機っていうのがない時はめちゃくちゃ勢いあるドラムを叩こうっていうのになるんですけど、それがあることでなんかなんて言ったらいいんですかね、力を抑え込まれちゃうみたいなのがあって、もう一切そういうのはやりたくないっていうのをずっと言ってるんですけど、たまに作ってくるんですよねこいつがね。やめろっつってんのに、クリックは聞きたくないって言ってんのに、まあね今の流行りっていうのもあるんでね、それはしょうがないのかなとは思うんですけど、まあね、またね、一応バンドとしては完全に解散っていう形にはなっちゃってるんですけど、なんかね、今、いろいろボーカルとそのギターの一人と、なんかいろいろ企画でね、YouTube で動画撮ったりとか、なんか自由なこと、現役の時に一切やってなかったようなことをやりまくってるんで、まあその辺もね、皆さんで楽しんでいけたらなと思っております。はい、では、なおの一押しのコーナーここまでとさせていただきます。それでは皆さんに一曲ご紹介させていただきます。エルザワールドさんのオーバー。
ジックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、皆さんこんにちは。はい、そうしましたらまたね、後半ということでお話をさせていただこうと思うんですけど、今回ね、後半、まあ、コーナー2ということで、なおの部屋っていうね、コーナーをやらせていただこうかなと思ってます。で、一応ね、まあ、今回初めての配信になるので、まずメッセージとかね、メールとかね、ツイッターの DM とかでね、質問とか来るわけがないですよね。初めてね、やるっていう告知もしてないんだから、それは来るわけないですよね、なんでね、まあこのコーナー、まあ、初回っていうことで、フリートークにしていいですか？はい、すいません、本当ディレクターの方にもね、ちゃんとコーナーの企画を送ってるのにメッセージないんかいみたいな感じになっちゃうんですけど、すいません、本当、あんま人気ないですかね、僕ね。まあわかんないですけど。まあとりあえずね、フリートークっていうことで、そう、こないだ、あれです、21日かな？皆さん何があったか知ってます？あ、知らない。わからない。あ、まあ、興味ない人はわかんないかな。ルナシーさんのライブ、埼玉スーパーアリーナね、2days。1日目行ってきました。いや、もうめちゃくちゃかっこよかったですね。はい、僕ね、正直バンド始めたきっかけっていうのがルナシーさんなんですよ。高校の時のクラスメートが、たまたま軽音楽部をやってて、まあ、そこのね、まあ、バンドやってるっていう話になって、僕その時吹奏楽部入ってたんですよ。で、まあ、一応やっぱり打楽器、パーカッションって呼ばれてるんですけど、まあ、打楽器をやってまして、まあ、ドラムも当然やってたので、たまたまね、そのクラスメートがバンドでドラムがいないっていう話をしてたんですね。で、僕正直そのバンドとか全く1ミリも興味なかったんですよ。で、ドラムを始めたきっかけは単純に僕のいとこが吹奏楽団でドラムやってて、それを見てかっこいいなと思って始めたっていうのがきっかけなんですけど、バンドとしてやり始めたきっかけは、その友達が、まあ、クラスメートのバンドやってる子が曲を聴かせてくれたんですね。で、その曲がルナシーさんのジーザスっていう曲なんですよ。で、渋打ちって言っても、ほんとドッタンドッタンってすごい基本的なリズムの曲だったんですけど、めちゃくちゃそれがかっこよくて、あ、これだったら俺叩けるよっていう話をしたところからバンドを始めたっていう。それが17歳ですよね。そう。で、そこからルナシーさんの曲をずっと聴いてきて、まあライブもね、何回か行かせていただいてまして、一度ね、やっぱりルナシーさん、まあ、終幕っていうことで解散して、で、その後、まあ、何度か復活をね、1日限定復活というか、そういった形で復活を されてるようなんですけども、もう何年も前ですよね。東京ドームで一度クリスマスのライブ行かせていただいて、それ以来ですよね。うん、なんで、まあ、たまたまね、知り合いにチケット譲っていただけて、まあ、知り合いというか、まあね、本当ね、SNS で便利なんですよ。そういうチケットもね、譲ってくださいって言ったら、そういう人ね、結構メッセージくれるんですよ。で、たまたまそのツイッター上で、まあ、チケット譲ってくれるっていう方がいらっしゃったんで、その方に連絡をさせていただいて、余ってたらください、譲ってくださいって言ったら、心よくね、あ、余ってるんで行きましょうって言ってくださって、で、まあ、チケット譲ってもらって見に行かせていただいたんですけど、まあ、かっこいいですよ、やっぱ。本当はね、21日と22、2日間行きたかったんですけど、たまたまね、その21日が休みだったんですよね、僕。で、22日はさすがにちょっと仕事だったんで行けなかったんですけど、なんて言うんですかね、その自分がバンドを始めるきっかけになったバンドさん、もう憧れて続けてたバンドさんが一度ステージからいなくなって、また復 帰してさらにそのステージを見れるってもうめちゃくちゃ嬉しくて、もうね、まあさすがに泣きはしなかったですけど涙出そうでしたね一瞬。そうで、皆さんね、バンド好きな方とか多分聞いていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、物販ってあるじゃないですか、あのグッズね、要はライブ会場で買える T シャツとかパーカーとか、なんていうの、それリストバンドとか、なんかそういうアクセサリー系とかね、そういうのあると思うんですけど、それをね、僕まともに今までそういうライブとか行くことはたまにあるんですけど、まともに並んで買ったことってなかったんですよ。で、ルナシーさんのライブの時の会場の限定グッズっていうのがあって、どうしてもそれが一個欲しいのがあったんで、それを狙って本当は12時半からその発売がされる予定だったんですよね。で、僕は最初は12時半に間に合うように12時ぐらいに行こうと思ってたんですよ。で、まあ朝起きるわけじゃないですか。朝起きてボートテレビ見てたら、別に12時半ちょっとに行かなくてもよくねみたいな。物販でしょ、そんな並んでないし、多分ね、寒いし買えるよ油断ですよね、完全に完全に油断ですよ。で、まあ一応1時間後の1時半ぐらいには会場に着いたんですよ。物販の並びが尋常じゃないです。もうその1時間足らずの間に多分1000人以上並んでんじゃないかな。なんか埼玉アリーナのちょっと入り口から外れたところ、まあロータリーというかそういった感じになってるんですけど、その周りをぐるーっと階段が、なんていうんですかね、回ってるんですけど、その階段を4段っていうか10段ぐらいある階段が4つ部分のブロックぐらいに分かれてて、4つ5つ分ぐらいブロックを上がって最後尾、アホかと何この列みたいな、これ買えんのかな、本当買えんのかな俺と思って、まあ並んでいよいよ自分の番になりました。いやもうね、やっと買える、欲しかったのが買える、すいませんこれください、ごめんなさい今日の分売り切れてました。まあショックですよね。僕ね、その物販の買うところまで行くのに2時間ぐらい並んでんですよ2時間並んで欲しかったものが買えなかった時の悔しさ、わかります皆さん。もうショックでかすぎて、その日のライブちょっともう楽しめないんじゃないかと思ったんですけど、まあそんなことはないですね、そんなわけはなく、もうライブが始まったらもうめちゃくちゃテンションが上がりまして、もう皆さんも知っての通りのね、まあ伝説のバンドと呼ばれているぐらいのレベルのバンドですから、まあどれぐらいのパフォーマンスが見れるのかと、まあすごいね、上からっていう意味じゃなくてね、一ファンとしてどれぐらいのパフォーマンスをしてくれるんだろうって楽しみにしてたら、めちゃくちゃパワーアップしてましたね。その数年前に見たライブよりもはるかにレベルが上がってたというか、かっこよくなって、めちゃくちゃ感動しましたっていうお話です。はい。皆さんもね、またなんか2月ぐらいからツアーも始まるみたいなんで、ね、チケットとか取れるような方がいたら、ね、取って、もし仮にですよ、会場で僕と会うことがあったら、声かけてください。顔わからないんでね、声かけようがないと思うんですけど、僕はツイッターに絶対あげるんで、ルナシのライブ来ましたとか絶対あげるんで、はい、その時はまた声かけてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、こんにちは、DJ 山です。DJ 山の魂の叫び。この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやっといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ。Yes. 割れて歪んだってさらに強く抱きしめく、駆け散る、hey, hey, hey, oh, hey, hey. ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。ミュージックゼロチャンネル。
はい、では、エンディングとなりますね。初登場、初めての番組、まあなんて言ったらいいかわかんないですけど、なおの隠し部屋どうですかね。僕個人的にはこういうねパーソナリティっていうお仕事趣味わかんないですけど、副業が一番しっくりくるかなこれ。この副業的なね感じでこういうのをやらせていただくのって初めてなんで、なんかね新鮮です。はい、あれですよ、最初のねコーナーでお話ししたボーカルの MC 言ってたと思うんですけど、気持ちなんかわかりますね。何喋ったらいいかわからないね、ほんとね、ね、贅沢ですよ。ドラムだから喋れないから喋りたいって言ったはいいんですけど、無理ですわ正直ね、毎回ライブのね旅にね、なんかいろんなネタを仕込んでいろんなことを喋んなきゃいけないとか無理ですよそんなの。まあとはいえね、まあ楽しくやれましたよ僕も。本当ね、きっかけは本当にひょんなことから始まったこの番組なんですけど、すごい楽しいです。時間もねあっという間ですしね。なんでしょう、まだまだ喋り足りないっていうところも正直あって、いずれはですけどゲストさんとかね呼びたいですよね。ね、これ言っていいのかなわかんないですけど、同じね、そのミュージックゼロチャンネルっていうところでやらせていただいてるんですけど、その中の DJ さんとかで仲が良くなった方とかね、会うことあるんですかねこれ、他の方とね。あ、もしかしたら会うかもしれない。あ、そういうことですね。じゃあその時にお話しする時間あって、ちょっとうちの番組出てくれませんみたいなね流れになったら、なれたらいいなと思っております。はい、で番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel、 もう一度言います。m_z_channel、 ミュージックチャンネルですね。これね、ミュージックゼロチャンネルの頭文字を取ってますね。はい、こちらで募集してます。で、ツイッター内で検索していただけると出てくると思いますので、どしどしフォローの方お待ちしております。この番組は In Reality is a Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。